マタイによる福音書27章です。マタイによる福音書の27章の、今朝は51節に、注目します。午後の礼拝で、この27章の後半部分ですねを見ていきます。私たちがもう前半部分をですね先週、見ましたけれども、午後ですね、何節からかな、27節からですね、午後見ていきます。で、今朝は51節の言葉に注目します。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ごめんなさい。イエス様が十字架につけられて息を引き取られた直後に起こった現象を今読みました。イエス様は、午前9時ごろから、この十字架につけられ、人々の罵りを受けてですね、そして正午に空が真昼なのに真っ暗になったんです。そして3時ごろになった時にエリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫びですね、そしてこのようにして、この霊を渡したと書いてますね、霊を渡した、このので今読んだ現象が起こりました。この神殿の幕が上から下に真っ二つに裂け、そして地震が起こりですね、そしたら、墓が開いて生徒たちが出てくるという現象がこのイエス様が復活した後に起こりですね、こういうふうに、いろんな現象を見て、ローマの百人隊長でさえが、この方は誠に神の子であったと、このように言った、この箇所です。で今読んだこの51節の箇所というのは、マタイにしか出てきていないと思います。ちょっと待ちくださいね、今原稿ではそう書いたんですけどちゃんと調べなかったですねですね、51節で、あ、失礼しました、今訂正します。マルコにも書いてありましたで、この箇所を取り上げて、そこにある象徴的な意味ですね、この意味をですね本当見ていきたいと思います。で私たちが、人間関係の中でも、この関係が気まずくなるときに、壁ができるっていう表現をしますよね。ある意味で仕切りが、いろんなところで、私たちの生きている中ではあります。物理的には、見えないですけれども、目に見えない壁があるとか私たちはよく言いますよね。で、私たちが神に対して壁あるいは仕切りを作っているよということを、預言者イザヤが預言をしたんですね。59章の2節に、むしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ、こうなるんです。で私たちはとかく神が私たちを自分ご自身から引き離したとですね、神が距離を取っていると言ってしまいますけれども、その逆なんです。私たちがその罪によって神との間に仕切りを作っていて、私たちがこの神に祈ってもその祈りを聞いてもらえないようにしてしまっていると、壁を作っているのは神ではなく私たちの方で、 あるということですね。まあ、しばしば、まあ、人間関係でもそうですけど、しばしばこのことをしますですね。相手がなんか距離を取って、いや違う、自分こそが距離を取っているっていうことですね。よくありますけど、神にそれを行っているということです。なので仕切りというのは罪があることの厳しい現実を教えています。そうですよね。なんか自分が何か誰かに悪いことを行ったら、必ずその人との関係がギクシャクして、今までのような付き合いができなくなるわけですよね。交わりができなくなります。で、アダムが神から言われた命令、善悪の知識の木の実から取って食べてはならないと、でこれをすると必ず死ぬと、食べると必ず死ぬと言われてにもかかわらず、神様は、神様じゃなくてアダムは、まあ、食べたわけですね。で、必ず死ぬと神が言われたときには、何かこうやってはいけないことを やったら、お前はダメだ、ペーンとかつってですね、こうお仕置きをして殺されるっていうふうに取ってはいけないんです。なぜかというと、それ続けて読むとですね、神はいつものようにそよ風の中で歩いているって書いてあるんですね。誰が神から隠れましたか？アダム、そしてエヴァだったんです。彼らの方が仕切りを作ったんです。で、これが、まあ、死の始まりであり、罪を犯した結果の死の始まりなんですね。神の目的は、人を作られた目的の中の大きな一つが共に住むということです。で、これが同じ時間を過ごし、いろんなものを共有する、住む、いると言ってもいいですね、とどまると言ってもいいですね。で、エデンの園を神が作られて、そこに人を置かれましたが、ある意味でエデンの園そのものが巨大な神の神殿だということができますね。で、神がそこに住まわれて、人がそこに生きて、そして交わりをするという、このあれで神殿があったわけなんですが、アダムが罪を犯したので神から離れるようになったわけです。まあ、エーデンの園から追放される、出て行かなければいけなくなるんですけれども、その際にですね、神はあることを彼らのためにしてくださったんです。創世記の3章の21節に、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作って彼らに着せられたとあります。彼らが自分が裸であることに気づいたんですね。この罪を犯した後にですね、で恥ずかしくなって、イチジクの木をこの綴り合わせて、この隠しどころをこの隠したわけなんですけれども、それでも恥は消えなかったんですよね。この神様が来られた時に彼らは隠れました。自分が一生懸命その恥を隠そうとしても隠せなかったんです。私たちの性質そのものであります。私たちは自分の恥を、またこの何かやましいことを隠そうとしてはすればするほど、そこに触れられると過敏に反応したりとかですね、して隠せないことに気づくんですけれども、それでも自分でやっていこうとします。しかし神は、神の方でそれを覆ってくださる、その着物を与えたんです。で、その時に神は犠牲を伴ってそのことをしてくださいました。革の衣だったんです。革なんです。つまり、あの牛とか羊とかがほふられた、殺されたわけなんです。血を流したわけなんです。ですね。 その命の関係が断たれた、この罪を犯したことによって断たれて、その必ず死ぬと神が言われたわけですけれども、神は人を受け入れたい、神は人とまた交わりを持ちたいとこの願われるがゆえに大きな犠牲を払ってそのことをしてくださったわけなんです。ですね。で、これが生贄の制度の始まりなんです。で、この後に生まれたカインとこのアベルがいまして、その時にも神はアベルのこの羊の生贄を受け入れられてという形で、この面々とですね、この生贄によって神様が人を受け入れられ交わろうとしていかれるわけなんです。ヘブルの9章の22節には、血を流すことがなければ罪の許しはないですよとこう言っています。私はクリスチャンになったのが19歳の時ですけれども、夢にも出てくるような原体験がありまして、神社の境内でですね、遊ぶような夢が出てくるんですね。必ず12月31日には一生懸命お風呂に入ります。掃除もします。そして年を越すと元旦参りに行きました。お風呂に入って掃除をし、自分を清めるということが、日本人の中にも、この習慣として、信徒の中にあるわけなんですよね。で、ある時っていうかずっと前に、子供たちに聖書を私は教えていたんですけれども、自分がやった悪いこと、例えばお父さんとお母さんの大事なものを壊したですね、その時にお風呂に入ったらきれいになるってこう聞くんですね。そう、ならないって答えてくれます。一生懸命きれいにしても取れないものがあります。これは良心の問題だからです。で、ある人はそれが耐え難くなって自分を傷つける自傷行為をするわけですよね。そのしたことに対しての対価があるんです。で、それがこの死ななければならないっていう神様、これ現実を話してるんですね。神様がそのお前こういうことやったからダメとかってお仕置きとか、そういうものではなく対価としてお話になってます。で、それが血を流すっていうことなんです。だから血を流すことがなければ罪の許しはありません。この神の情熱がですね、この聖書の壮大な物語と言ってもいいかもしれません。ご計画と言ってもいいかもしれません。ノアが生贄を捧げました。その後でアブラハムも生贄を捧げました。そしてイスラエルがエジプトから出て、でシナイ山の上で神がモーセを通して与えられたものというのが幕屋を作りなさいというものだったんです。その幕ですね、幕というのはもう本当に仕切りのためにあるって言ってもいいかもしれません。この砂漠の中で、この荒野の中でですね、神を礼拝するわけですけれども、そこで、この本当に簡易な移動可能なものでも神を礼拝するものとして仕切りを作ったわけなんです。幕によって。どうなってるかと言いますと、2対1の、長方形の形になってまして、東側の方にそこに幕があります。だからその前、この掛け幕って言うんですけどね、この幕、全て囲むのも掛け幕があって、そして東側のところにこの入り口が入っていくことができるものがあるわけなんですですね。で、そこを通って正面に祭壇があります。ここが大事ですね。聖堂によって作られた祭壇があります。ここでバーベキューをするわけです。聞こえがいいですよね、バーベキューって言うとね。生贄を、このイスラエルの人たちが携えてきて、そこで祭司が、ここをほぐってですね、そして血を流してそれをちゃんと受け止めておいて、 それを祭壇にバーンとぶっかけるわけなんです。そしてその肉の部分を焼く、また脂肪を焼く、まあ、それいろんな生贄の種類によって若干いろいろ方法が変わりますけれども、でそれを行った祭司はこのさらにですね、このかけ幕の中に同じ形2対1の長方形のこの聖女があるんですね。聖女がある。でこの聖女も東側の方が入り口になっていますですね。でそこでは祭司が神に仕える場所で、パンをそこで備えていたり、あとは燭台があって、このいわゆる光を灯すところですよね。で正面にはこの香壇、香を焚く壇があるわけなんです。それで終わらないんです。その聖女と言われている中にも仕切りがあるんですですね。さっき言った、ごめんなさい、2対1じゃなくてね、すいません、3対1か、そうですね、3対1でした、ごめんなさいですね。だから、中でもあって、そしてこれ3対1の、長方形の中で、この 2対1とあと1対1、つまり正方形、実は立方体になってます。高さも同じなんですですね。でこの聖女の中でさらに聖女と死聖女と言います。死っていうのは至るって書いて、これがいわゆる最もっていう感じですよね。だから聖女の中の聖女って感じです。もともとの意味はね、死聖女と言います。でそこに契約の箱を入れている、この石の板、この十戒のあれを入れているこの契約の箱が入って、その上にケルビムという天使が礼拝をしているのを掘っている、金で掘っているなだめの蓋というのがあります ですね。でこのようにして、生贄を捧げた後にこの、まあ、水洗い、手で手足を洗って、そして幕の中を入って、祭司がそこで奉仕をするんですが、その死聖所の中に入るには大祭司、祭司の中でも大祭司が年に一度ですね、イスラエルの罪の許しのために入っていきます。まず自分自身の罪のために、この牛をほくってですね、血を持ってって、そしてその後に確か羊ですね、それをほくって、それを持って契約の箱の前で、この贖いの、なだめの蓋の前でこう振りかけるわけです。でこれによってイスラエルの人たちの全体の罪の清めを行います。だから、この幕30って言ってもいいですね。この最初にこの入り口のところでの、この幕があって、そして祭司が入るこの聖女に入っていく幕があって、その聖女の中でもさらにこれが垂れ幕と言いますけど、これかけてるから垂れてるっていう垂れ幕がありまして、それで神が、私がここにいて、私がここで話すと言われた交わりをする場所がある。ここまで仕切りがあるんですよ。でイエス様が十字架につけられた時に、どこの部分の幕が裂けたかと言いますと、この垂れ幕の部分が裂けたんです。つまり神のところに行く道がまっすぐに開かれたことを表しています。で幕の中の話を今しますけれども、先ほど言いましたように、この大祭司が年に一度、細心の注意を持ってですね、入るわけですね。でこれを通して、まあ、彼らは神は清い方であることを、知ったわけなんです。聖なる方である、まあ、清いっていうと日本語では漢字が2つありますね。ですね、私の証し、清正の清、三髄に青いですね。これはクリーンの方ですね、衛生上の方 の、 清いですね、まあ、それも聖書に使われています。けどもここではいわゆる聖書の聖の方ですね、清い、 これ分かたれている、隔絶されている、この汚れあるものから隔絶し、また被造物から隔絶している方として神がおられるということなんです。そのための仕切りであり、神が私たちを、この守るためにそれを作ってくださっていたわけなんですけれども、近づくことができる道も与えてくださったと。で、このような神の配慮と愛情を人は考慮しないで自分の方法で近づけると思ってしまうんですね。先ほど話したカインとアベルがそうだったんですけれども、カインは自分がこの農作業をしたその作物を持ってですね、神の方に捧げた。しかもですね、誰かに頼んだみたいな感じですね。こう自分で言ったっていう感じじゃないですね。で、神はカインの生贄を、生贄っていうのも供え物か、それを受け入れなかったんです。アベルの方を受け入れました。で、妬んでなんとアベルを殺したんです。これはですね、なんでそういうことが起こるかと言いますと、自分には罪があり、神との間の仕切りを作っているっていう意識がないからですね、認識がないからです。どうでしょうか、皆さん、罪があるって認めてらっしゃるでしょうか。すべて神との交わりとか神についてのことは、私が罪人である、罪深いものであるですね。神から離れている、で、自分が神との壁を作っていると知っておられるでしょうか。で、これがなく神に、いや、それで近づけるんだと思うと勝手なことをしてしまうんですね。先ほど言った大祭司が年に一度決められた生贄を捧げて死を携えていくという姿勢上についてもですね、このやり方を見ていると、なんでそこまでする必要があるのか、他に方法があるではないかとこう思うわけなんです、まあ、短絡的に考えると。事実それを行った人がいるんです。大祭司アロンの息子2人がね、そう決められた方法ではなく、勝手にこの火皿っていうんですか、火皿って分かりますか、火を持っていくんですよね。そして持ってですね、その垂れ幕の中を入っていった時に、そこの火、自分が持っていた火がわーっとこう大きくなって、そして全身に焼けて死んでしまったんですよ。このことによってあなたは私に近づくことができると神が示した道があるのに、それを無視して拒んでいっても結局行くことはできない、滅んでしまうんだということです。このような神のご計画があって、壮大な計画があって、神様にそこは本当にとてつもない情熱があるんです。それ人と交わりで 人が私のところに来ることができるようにしたいという、そういう情熱があって、その情熱の極致として神はあることを行ってくださった。ご自分の独り子を人間としてお与えになったんです。神ご自身が、まあ、いわば幕屋の仕切りになってくださって、神の御子が、そしてその仕切りになることによって、間に立つことによって、その仕切りそのものを取り除くということをしてくださったんです。ですね。ヨハネによる福音書というのはとても分かりやすく書いてあると同時にですね、深く読むといろんな見方ができる書物なんですね。私たちもずっとあと数年後かな、分かんないですけども、このマルコが終わってルカが終わった後にヨハネを読んでいきますが、で、こういう読み方もできます。祭司が幕屋に入って神に近づく様子を見ることができます。 この水の洗いであるとかですね、いろいろ世の光っていう言葉とか、全部その幕屋に入っている祭司の奉仕だっていう見方ができるんですけれども、初めにこう書いてあるんです。一章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この言葉っていうのはイエス様のことですけれども、これを直訳します。言葉は肉となって私たちの間に幕屋を張られた。こう書いてあるんです。イエス様は人としてはユダヤ教の教師ラビであって、弟子たちと共に過ごしました。でその中でしばしば、主税人、ユダヤ人たちの中では憎まれ、もう罪人ってみなされていた主税人ですね、その他の罪人とみなされていた人たちと食事をしました。でこれをパリサイ派という真面目にこの神の律法を守ろうとして汚れであるとかこういうものと分離していく、分かれて生きていくと、このしていた人たちから非難されていったんです。一見罪に妥協しているように見えたからです。しかしイエス様は、違うことをお考えになってました。ツァラートに侵されていた人がいたんですが、ツァラートというのは雷病のことです。皮膚病、重い皮膚病と言ってもいいかもしれませんが、ハンセン氏病だけじゃなくてね、レビ記の13章と14章に雷病を患った人たち についての神の教えがあります。彼らは宗教的に汚れたものとみなされたんです。そこで、誰かが近づいた時に汚れている汚れているって叫ばなければいけませんでした。触れるものならその触れた人も汚れてしまうからなんです。で宿営から離れていけなければいけなかった。だから例えばイスラエルが住んでいる城壁があるところの城壁の入り口あたりに、ゴミが捨てられるところにいて、そしてそれを食べて生きていたとかですね、ちょっとホームレスみたいな感じで生きていた、隔離されて生きていた、そういう人が私を清めてください、直してくださいとお願いしに来て、あなたの御心であれば、あなたの思いであれば、それは私の心だ、清くなれてた。その時に手を伸ばして彼に触ったって書いてます。これやったらまずいんですよ。絶対にやってはいけないんです、儀式的っていうか宗教的には。けれども逆のことが起こりました。イエス様が汚れるのではなく、その人が清められたんです。もしイエス様が単なる人であれば、汚されてしまうようなものを、その逆のことをイエス様が行われていたのは、イエス様は単なる人ではなかったということを表しています。パリサイ派はそれを見てイエス様が律法を犯していると、破っていると思ったんですけれども、この方が神の御子ご自身であること、肉体を持ったご自身であることを知れば、その逆なんです。つまり仕切りを取り除いてくださってるんです。だから私たちがこの生活をしていく中で、絶えずその先ほど言った目に見えない壁と最初にお話ししましたけれども、あらゆる形での敷居がある中で生きていると言っても過言ではないわけなんですよね。私たちがその中に生きていて、そしてですね、 もし何か自分がこのことを打ち明けるものならば阻害されてしまうかもしれない、人々から距離を取られてしまうかもしれない、そして無視されてしまうかもしれない、ということでそのことを潜在的に知っていますから、私たちは、まあ、作ろうというか、このそれを、ま、あのそうならないように、村八分みたいにならないようにですね、私たちはあらゆる努力を絶えずしているわけなんです。当時の社会はこれが文字通り起こっていました。つまりさっき言った雷病人になったら、かかったら、雷病にかかったらもう本当に隔離されなければいけない、またはやもめっていう言葉がたくさん出てきて、やもめになったらですね、いいですか、福祉がないんで、福祉制度ないんです。当時はもう、この旦那さんが死んでしまったら、ホームレスにほぼ近い状態になります。だから私たちが聖書を読むときに、例えばルツ記を読むときにですね、その深刻さがわからないんですよ、なかなかないんですよ。だから神様は厳しく、そういう者たちをないがしろにしたら、彼らの叫びを私が聞くって言って裁きを行うっていう、もう本当に深刻に捉えている理由っていうのは、本当に文字通り食べるものがなくなるからなんです。過酷なんだ。だから阻害されている、こういう、この、社会にいて、でもね、私たちが今いろんな福祉制度があって、いろんなものがあてがわれて、そのいわゆる、このバリアっていうんですか、この、バリアフリーってよく言うじゃないですか、障害者の人にもね、このバリアフリーにする努力をしててもですよ、今言ったように絶えずこの仕切りというものを意識しながら生きていくわけです。しかしイエス様はその他の人には決して見せられない部分、そこに触れてくれます。私もそうでした。私がクリスチャンになったのは、きっかけは大学生でサークル活動をしていた時に、自分は非常に充実していたと思っていたところが、仲間に嫌われていた部分があったというのを気づいたんですね。一体何やってたんだと自分で思って、非常にいい、まあ、自分が嫌になりました。そしてある時に神様の話を聞いて、そして、祈ったんですね。そのままの惨めな姿で祈ったら、そのままの自分を、頭のてっぺんからつま先まで、足のつま先まで私を包み込んで受け入れておられる神様を知ることができたんです。汚れのあるままで神は触れてくださる、それはイエス様が肉体を取られたからなんですね。それだけではなくて、罪そのものを、その罪から来るその死をですね、または処罰を受けてくださるところまでしてくださったのがイエス様なんです。それが十字架なんです。有罪の判決を受け、極刑を受けられたんです。でよく見るとですね、この今まで私たちこれずっと見てるじゃないですか、このマタイによる福音書ね、よく見ると、不自然な流れでイエス様が十字架につけられているんです。まずイエス様は無罪ですね。で、まあ、世の中のこの裁き、裁判においては、まあ、不条理なものってのは当然冤罪というのはあるけれども、それにしてももうかなり無理しないとできなかった内容なんですよ。でここに出てくるプレイヤーっていうのは、登場人物が一人一人がコントロールが効いてない姿を見ることができます。あの首謀者と思されているこの祭司長たちや長老たち自身もですね、本当は隠れて殺そうと思ったんです。この群衆にあまり知られないような形でパッパッパッとやっていこうと思ったんです。祭りの時は避けようとしたんです。ところがもろ祭りの時ですよ。もう世界中からユダヤ人たちが集まっている時に、 やってしまったんです。自分たちが予測している以上にひどい形で十字架につけることができた、恥ずかしめることができたってことですよ。イスカリオテのユダも裏切ったけど、ここまで死刑判決後に知って後悔して自殺したんです。弟子たちはもう想定外も想定外、それを何回も聞いてるんだけど、十字架につけられるっていうのはもう全然頭に入ってない状態、一番最初にバイバイして逃げちゃったんですよ。そしてピラトも分かりますよね、もう絶対にこれ無実に決まってるじゃんって言って、政治家ですから政治的に解決しようと思って、うまくいくと思って、いやだって数日前群衆たちイエス様をメシアみたいにね言ってたじゃないかって、ところがボロボロ選んじゃった。でこのようにしてありえないということがどんどん起こっていくんですけれども、これは実はイエス様ご自身のお膳立てだった、父なる神のお膳立てだったんです。首謀者は誰か、神ご自身だったんですよ。ヨハネの10章の18節でイエス様が言われました、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのです、私にはそれを捨てる権威があり再び得る権威があります、私はこの命令を私の父から受けたのです。私たちが罪許され神様のところに近づくことができるようにするために、イエス様が命をお捨てになりました。そこでヘブル書の10章の19節20節に、今まで私が説明しましたことを端的にこう言っています。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。垂れ幕が裂けて真っ二つに裂けたというのは、イエス様ご自身が十字架にかかってその肉体によってその罪を負ってくださったからなんですね。まっすぐに行くことができ、大胆に行くことができるわけなんです。だから神の裁かれる神の前に出ても、私たちは恵みの御座に、神の王座が恵みの御座になってですね、いるので大胆に行くことができるわけなんです。ローマの5章の2節にこう書いてあります。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。で、日本語では導き入れられたっていう言葉があるんですけど、ここが英語だと have access、 アクセスがありますって書いてあるんですね。なんだっけ、あの成田空港に京成で行くとアクセス、なんだっけ、アクセス号だっけか、アクセス特急だ、あります、ね、分かりますよね、意味ね、アクセス。で、私が初めてイスラエル旅行をした時に、まあ、あの他にも何度かこういう形でイスラエル旅行行ったんですけど、アメリカからのグループですね、現地集合で合流する旅だったんですね。だから例えば前回2016年の旅でも、あのアメリカにいる日本人の人たちがヨルダンまで来てくれてね、あの前日に、まあ、宿泊して、あの空港にあるホテルにね、それでそこで合流するんですよ。まあ、そういう感じで私の場合逆ですね、このアメリカのグループ現地集合で、そして別れる時も当然違うので、私はね1日延ばした、彼らが帰っていくその次の日で、まあ、最初にカルバリチャペルエルサレムに訪問してね、でその牧師さん の, あの夫婦あのあの、ご家族のお宅に、まあ、あの一泊させてもらって、で一人でですね、あの帰ったんですよ。で空港行ったんです。でイスラエルって入国時もいろいろ質問されますけど、出国時が実は厳しいんですね。 で私たちがこの空港で目にするようななんていうかなこの、カバンとかこの持ち物のね、あれ調べるのあるじゃないですか。なんか全然違う超ハイテクで見たこともないようなハイテクのな機械があるんです。だから分からないんだけれどもなんかあるんですよ。で行くたびになんかどんどんどんどんこうなんかバージョンアップしててですね、前なんかなんかあのこのねこう通すんだけど出てくるときにピョーンってなんか、ね、飛ぶんだよね、なんかカバンが。でここで、そこで働いてるお姉ちゃんなんです。大体あの、まあ、兵士でもあって、 あそこ徴兵制ですからですね、まあ、そういうところでこう働くんですよね。でね、なんかヘブル語なまりの、ね、英語なんですよね。でチェックインって言ってたんです。後から考えるともうチキンにしか聞こえなくて、でなんか何何何って言ってる間になんか連れて行かれるんですよね。でそれがいわゆるその機械とかそういう質問にちゃんと答えられない人とか、これ危ないなとかって思う人たちが行くところなんです。だいたい個人旅行してるとまあそっち行っちゃうみたいな感じなんですよね。でも私はほら団体旅行だったけど最後個人じゃないですか。タイ子と一緒に行くとね、妻と一緒に行くと二人だと結婚だと結構守られるんです。一人がまずいんですよ。知らないうちになんかこうなんか受け取ってね、悪いものをこうそういう疑いかけられるんですね。で文字通り全部調べました、カバンの中にあるもので。ノアの箱舟のオルゴールを買ったんですけど、この中に何あるのって聞かれて、なんだ分かるわけねえだろって、オルゴールだよって。で後で分解してる感じなんだよね、後なんかどっかで。そして私の体も全部、まあ、女性じゃなくて今度は男性ですね。やっぱり男には男、女性には女性ですけども、もういわゆる全部こうびっちりとこうし調べられて、で大丈夫だってこう分かるわけですね。でそれまでに搭乗時間近づいてるんですよ、かなり近づいてるんです。で丁重にそのまたお姉さんがね、じゃあ行きましょうって言って、でもういわゆる外交官か、いわゆるあのほらあの、パイロットが、この行くようなですね、ところで、で途中でビーってなるんですよ。関係ないじゃんって、もう全部調べてんだから。普通ね、知ってる方は知ってると思うんですけど、海外旅行するときに結構時間かかるんですよ。イミグレを通って、イミグレっていうのはその出国手続きとかして、でセキュリティとかね、いろいろあってね、でそこまで行くじゃないですか。もうものの5分もしないうちに全部歩けちゃったんですよ。なんか VIP のなんか王様かなんかなって気分でね。そしたらもうその前、目の前に搭乗口があって、なんだこんな簡単に早く行けるんだって分かって。でなんでここまで長々と話したかと言いますと、これが大胆に神に近づくことができるって意味なんです。アクセスがあるよってことなんです。もう調べられました。私は霊的にもそうなんです。イエス様が十字架にまでこの道を行かれて全部のことをやってくださったんです。私にある全ての罪というものを取り除いてくださって、先ほど全部もうしらみつぶしに調べられたと同じように、イエス様も全部をこの受け止めてくださって、で後でもっと詳しく話しますが、この過去だけじゃなくて現在未来全部ですよ。で具体的に行ったことだけじゃなくて思っていることまで含めて全部を調べ、そしてチェックしてくださり、そのことを全部受け止めて十字架の上で死んでくださったんです。だからあとはもう通過ですよ、そのままプー神様にということですね。そしてこの交わりがあるからこそ教会っていうのは素晴らしいんですね。何かと言ったらこの神との通過の関係のみならず、通過の関係者同士が集まるとお互いにも壁が取り除かれます。二つのものを一つにすると聖書に書かれています。まあイスラエルの話だからついでに話しますと、これはもう表にあまり出せない話だって言ってこうぼかして話されますが、ユダヤ人でクリスチャンになった人がいて、イエス様を信じた人がいてね、でその同じテーブルの中にパレスチナのテロリストがね、 でイエス様を信じた人がこう交わってるんですよ、親しく。でそのユダヤ人の方はモサドだったっていうんだよね。モサドって分かります？あのいわゆるあの諜報機関ですよ。敵同士でしょ、交わってるんですよ、親しく、ね。そして天のエルサレムに入った時に私たちはもう本当に完全に神との神の住まいの中に私たちが入れられているようになっています。神殿どこですかって今まで探したら神殿はなかったんです。自分が神殿の中にいちゃってるんです。死聖所の中にいるみたいな感じです。そしてそのまま神様を顔を見上げていることができると聖書に書いてます。そしてもう一つ注目したい言葉は、上から下に真っ二つに裂けたって書いてあるんです。下から上にバーンと裂けたんじゃなくて、普通ねビリビリやりたかったら下から上じゃないですか、ビーンって、ね、上から下に裂けたというのはどういうことかって言ったら、神が裂いたってことなんです。つまりこの道を開いてくださったのは私たちの行いではなく、神の行い、神が全部してくださったということなんです。これがすごい大事ですね。下からでなく天から上からなんです。私たちが救われるという言葉がこのヨハネとかいろんなところで生まれるって書いてます。神から生まれたものと書いてあるんです。だからヨハネの1章の12節13節で、この人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたんです。どうですか、生まれるときに皆さん、あの覚えてないと思いますけど、みんな記憶はないですよね、生まれるとき努力しましたか。まあそれなりに赤ちゃんとしても努力してたと思うけども、出るときに息するとかね、努力しないでしょ、人の意欲じゃないんですよ。で生まれるのが誰かのなんか一生懸命やる、今クローンとかあるけれども、でもやっぱクローンだってそのプロセスは神だよね。神しかできないですよ。でこれを言ってるんですね。人ができないんです。でイエス様がニコデモという人に、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われた。でこれを、違う訳仕方があって、上から生まれなければ神の国を見ることはできないと言ってるんです。で上からこう生まれるんですよ。もう神業なんです、文字通り。そしてまたイエス様言われました、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下ってきた者、人の子は別です。宗教は全て地上にいる者が天に昇ろうとする試みなんです。自分の行いで神に近づこうとします。しかしこれ論理的に無理なんです。有限のものが無限の存在に近づけるか、近づけないです。自分一人でうおーとかって言って、なんか月面旅行しようってったって無理ですよ。それより難しいですよ。しかし無限の人物、無限がの存在が有限に近づくことは無限ですからできます。それがイエス・キリストだってご自身で言われてるんです。そしてそれは信じる者が人の子にあって永遠の命を持つためだとこう言ってるんですね。だから神に近づくっていうのはですね、永遠の救いなんですよ。永遠の救いっていうのはどういうことかっていうと、もう救われるためにやらなければいけないことは何一つなくて、完璧に終わっちゃったっていうことなんです。完成してるんです、神様サイドでは。だからこう教会終わってね、行って帰ってなんか罪を犯しちゃったと、ね、あまた罪を犯しちゃった、あ犯して、もう神様からもうなんか受け入れられてない、ね、もうなんか地獄に行っちゃうかもしれないと思って一週間過ごして、でここに来て許してもらおうと思って、神様ごめんなさいって言って、あ許された、あよかった、してまた月曜日になってまた罪を犯しちゃって、あ許されて、こっちに戻ってきて、あよかったこう言ってこう言ってこう言ってこう言ってってじゃないの。違う、過去の罪も今の罪も将来の罪も全部知っておられて、一切合切をもう取り除いてくださったんです。えやることないないの ないの。これをありがとうございます、受け入れる生贄を捧げていくんです。だからただ一度っていう言葉がたくさん出てくる、ヘブル書の。もう金輪際、英語だと once and for all って何でも、金輪際もうないよって、この罪の咎めはないよと。永遠の救いっていうのはそういうことなんです。そこから始まるのがクリスチャンです。すごいですね、すごいですよね。でも忘れちゃうんだよね、またなんか一生懸命頑張らなきゃいけないって思っちゃうんですよ。でこういう話を聞くと、何でも何もやんなくていいんだ。でこれね、まだ分かってないんですよ。この恵みが分かったら、イエス様についていきたいって自ら願います。神様の言われていることを行いたいって自ら願います。心が変えられるんです。本当に無条件の愛を受け入れたら、続婚になりたいと思うんですよ、イエス様に。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。幕が天、上から下に裂けたということをあなたが教えてくださいましたが、まっすぐに行けるということが分かりました。本当に主をお許しください。この特権があるにもかかわらず、この喜んで賛美し祈ったり、そしてあなたについていこうとしないこと、あたかもおなんかハードルが高くて、なんか私できないって言ってごまかしていることをお許しください。本当に言い訳だと思います。あなたにこれほど恵みを受けたんですから、主よ、あなたが私たちに、あなたに従う良い行いをしていく備えまでをしておられることを感謝いたします。どうか今までいろいろできてないというか、もう罪を犯しているというか、もう離れているという部分あれば、本当に悔い改めて思い直して全てを捨ててあなたに心を捧げたいと願います。横に捧げてない人がいれば、どうか今その捧げる勇気を与えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。
最後に一曲賛美したいと思います。